皆さんおはようございます。宗教改革とテーマが掲げられております。世界的にプロテスタントの教会は毎年10月の第4週をこのような宗教改革記念礼拝としてですね、礼拝を捧げております。私たちもプロテスタントの教会の流れを組んでおります。そしてその中でも福音派といいまして、ある種のこだわりを持った教会なんですね。そのこだわりというのが、福音といういわゆる聖書の言葉、神様の言葉としてそれを信じ、それによって生きる、そういう人たちが集まる教会のことですね。宗教改革とあまり馴染みがない方も多いでしょう。高校の社会科で習った、世界史で習ったという程度の方がですね、ほとんどではないかと思います。私たちの身近なところにそういう、ですね、宗教改革の影響でできた直系の教会があります。それがですね、皆さんのね、お子さんやお子親族で、学校で行かれた方、ルーテル学院ですね、ルーテルという、これもまたマルチン・ルターのですね、明治時代にルーテルっていうふうにですね、言われたんですが、最近はルターとかね、そういう形で教科書には出てきます。この人が今から約500年ちょっと前ですね、1517年に北ドイツ、今の東ドイツのですね、ブランデンブルクとか、このベルリンに行く途中ですね、ベルリンの西のちょっと北の方にビッテンベルグという、そういう小さな町があります。その教会にですね、お城、教会とお城を兼ねたそういう建物があります。当時そこでですね、修道僧であったマルチン・ルターという人が、本当に聖書はそのように言ってるんでしょうかってですね、検証した結果ですね、いや、当時の中世のカトリック教会が言うようにですね、人は儀式や行い、また教会への寄付によって、そのですね、天国に行けるかどうか決まる。罪を犯してもお金のコインのですね、音色でその大きな罪のですね、消される、許されるという、そういう説まで、ですね、作り上げられました。金貨の音と銀貨の音、銅貨の音、みんな音が違いますね。その音色で、罪の大きさが許される。どんな大きな罪でも。人が救われるにはどうしたらいいか。聖書はそのようなことは一つも書いていません。マルチン・ルターは三つのオンリーをですね、掲げました。その一つが、人が救われるのは信仰によってのみ。で、もう一つは、信者のみが教会にですね、加わる。そしてもう一つはですね、聖書のみというその原則です。これが私たち福音派、福音住教会も継承して、この伝統、スピリットに則ってですね、今日まで続いております。 神様の言葉が失われ、そしてないがしろにされ、人の言葉、人が決めた決まりによって、教会が、動かされ、そして人の救いまでも、人の言葉。一番トップにある神様に一番近い人、教皇、法王、ビショップ、司祭、枢機卿、カージナルっていうんですかね。それから、普通の神父、ファーザー。この人たちが救いの鍵を握っている。いいえ、聖書にはそれもまた書いてないのですね。聖書の言葉によって神様が働きます。聖霊は神の言葉を通して働き、その人に新しい命を与え、私たちは新しく生まれ変わり、神様の子供として生きる、その特権を与えられたのですね。ヨハネの福音書一章十二節。で、今日はですね、宗教改革の説明で終わることはしませんで、これはもう、前置きです。で、今日のメッセージは聖書そのものからお話ししたいと思うんです。旧約聖書で、宗教改革に一番近い出来事は、どこにあるかなと調べましたら、定説になっているようですけれども、第二列王記の22章、今日皆さんが読んでいただいた、一節からお読みいただければよかったんですけれど、途中からですね、22章の3節から13節までお読みしました。これ、簡単に説明します。どういう記事、ストーリーかと言いますと、イエス様が来られる、だいたい610年あるいは20年前ですね。エレミアという預言者が登場するちょっと前の時代です。この時代はですね、比較的安定した経済的にも政治的にも他の国々との関係においても非常に平和で、繁栄とはいきませんけれど、比較的住みやすい時代。今のね、日本とちょっと違って。まったり、ゆったりとした人々の暮らしがある程度保障されてた時代です。この後、エレミアの時代になると大変なね、物々し、そして最後は、外国の勢力、ネオバビロニア帝国によってですね、国が征服されてしまい、多くのエルサレムやユダヤの住民が捕虜としてですね、他の国に連れて行かれるという大変な時代を迎えます。いわゆる戦争の噂がまだ聞こえてこない少し前の時代ですね。で、この時代はヨシア王という王様が君臨します。22章の3節、ヨシア王の第18年に王はメシュラムの子、アタルヤの子である初期シャファンを主の宮に使わして、そして第4節、大祭司ヒルキアのもとに行って主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る民たちが民から集めたものを彼に計算させ、そして修復工事をしなさい。エルサレムの神殿がだいぶ老朽化して、また破損しています。私たちで言えば、街道建設。私たちはね、まだ破損はまだ目立ったところありませんけれどね。外壁、外壁がね、少しくすんでますよとかね。そういうの皆さんも気づかれてると思います。大きな破損はありません。時々皆さんがね、あ、こすっちゃったとか言って、壁にちょっと黒くなったところとかね。でね、皆さん、水拭きで取れるんです。今の材質。この表札。何ですか、このクロス。で、2階はね、ちょっと黒いのがね、目立ってますけど、フロアも。泥。 外からですね、まあ、靴についたものが残ります。これも水で取れます。まあ、中にはですね、ワックス、あるいは、溶液で拭かなければ、こすらなければならない場合もありますけれど、基本的にはきれいです。10年前と変わりませんねって、この間牧師会ここでやった時にですね、まあ半分は社交辞令もあったんでしょうけれど、まあほっとして帰ってもらいました。もう汚いところは見せないようにしてね、男子トイレだけ出入りしますから、少しだけね、こすりましたけれども。私たちもですね、街道建設、心を込めていろんなものを捧げ、まあ、いろんなものというね、財を捧げ、祈りを捧げ、そして皆さんの思いをですね、まだですね、当時はいらっしゃらない方もいましたけれど、今は施設に入られた方もおられますが、そういった方々もですね、本当によく天に帰られた方々もいます。捧げてくださりですね、祈りに加わっていただいて、街道を与えられました。信仰の賜物、遺産と私はですね、結晶、印とですね、言い換えてもいいと思います。しかしですね、このヨシア王の時代の街道の事業はですね、修復事業は少しこの順序が違うようですね。まあ、順序っていうのか、仕組みって言いますかね。概要が違います。何が違うかというと、この後、立法の巻物、いわゆる私たちで言えば聖書ですね。神様の言葉が書かれている巻物が発見されます。この修復事業の途上で。タイムカプセルじゃないですよ。全く我々、この人たちが知らない時代に置かれていた。この大切な聖書の書物、巻物ですね。かなり大きいものだったと思います。だから、ある意味、ある部屋の中にそれが閉じ込められていたっていうことなんでしょうね。なんかこう、瓦礫の下に埋もれてたとか、地面に掘って隠しておいた、そういうタイムカプセルではなくて、誰もですね、気がつかずに、ずいぶん長い間、先祖たちが埋めた大切な聖書がですね、発見されたのが、この修復事業が始まってから、そして、このヨシアの宗教改革と言われる、この改革プロジェクトの大きな目玉は何であったか。列王記のですね、第二歴代史、同じ並行箇所になりますね。歴代史の第二の34章を見ますと、前半部分を見ますとね、ただ宮の修復を行った、改築修復を行っただけでなく、このヨシア王は徹底して、あるものをね、取り除いたっていうことです。何ですか、それは。偶像。高いところに気づいた偶像の、いわゆる像ですね。異教徒が持ち込んだバール像。バールの神。それからアシェラ像。男神と女神を模したですね。そういう当時、いわゆる地中海世界、中東、それからパレスチナでですね。盛んであった異教徒の習わしですね。それを先代のですね、このお父さんのアモンという王様、おじいさんのマナセという王様が代々にわたってそれを築いて拝ませたという、イスラエルの神様を、天地万物をお作りになった神様ではなく、人間が作った神々。 それを拝んでいたんですね。拝ませた。で、それをですね、全部撤廃して、取り除いて、そして、神殿で礼拝をですね、捧げるんだということで、一大プロジェクトで神殿の修復に携わったわけですね。だから逆でした。聖書の言葉、私たちの宗教改革はですね、マルチン・ルターもジャン・カルヴァンというフランス人、スイスで、ジュネーブでですね、ルターの15年、20年後にですね、聖書を中心に町自体を、ジュネーブの町をですね、改革した。その改革とは違いました。皆、この宗教改革、私たちのプロテスタントはですね、建物が先にあったのではなく、形をですね、先に変えたのではないのです。先に人々の内側が変えられ、神の言葉によって捉えられて、そしてその動機づけによって、これはやめるんだ、取り除くのだ、というですね、そういう授業が進んでいったのですね。でもヨシュアの時代は、ヨシュア自身はね、聖書の言葉、この後ですね、これを読んで聞かされ、衣、上着を引き裂いてですね、悲しむのですけれども、そのような内側の変化の前に、外面的な様々な事業を行ったのです。活動です。プログラムです。奉仕活動。私たちの教会でもこれね、ともすれば、本末転倒という、そういう事態に陥りますね。神様の言葉が取り除けられ、それが除かれて、そして見向きもされなくなったと。日曜日だけ。礼拝には来ます。街道もあります。ここで言うようにですね、このヨシアの授業も、会計も、予算も全部備わっていました。教会回っています。牧師先生に払う給与もですね、遅れることなく十分にいただいてますね。奉仕者も、まあね、高齢化でお掃除ができなくなる方がちょっと減ってきて困ったなというね、毎年そういうあれはありますけれど。でも、大丈夫です。与えられてる人で、ね、与えられてる方法で、できる形でやるのです。天使が降りてきてね、モップがけすることはないでしょうけれど、神様はね、必ず、もうすでに与えていてくださいますのでね、心配いりません。何が心配かというと、教会が動いていく。街道を維持する。このヨシアが最初に手掛けたことではないんです。残念ながら、恥ずかしくもヨシアはですね、すべて揃っている。中で。そして、この、前後、全く逆になってしまいました。先にですね、いろんな奉仕や活動、プロジェクトが優先、この先立って行われて、その後で、あ、見つかった。聖書が、あんなところに、隠されていた。いや、隠されていたのではなくて、誰も見向きもしない。押し込まれて、閉じ込められていた。私たちの教会では聖書が読まれ、私もですね、ここでご奉仕させていただける限りは、それだけは絶対妥協しないという確信でね、思いでしていますけれど。でも、いつでも私たちはですね、このイスラエルの過去のように、ヨシアの時代のその直前までのように、神様の言葉が、 奥に追いやられ、そして閉じ込められ、語られなくなる。講談から牧師が語っていますけれど、神様の言葉ではなく、人間の言葉。それが私たちの福音主教会の実はですね、始まりだったのです。プロテスタントの教会から分かれて出てきたんですよ、私たち。北欧、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク。18世紀、19世紀になりますと、教会で言葉が、神の言葉が聞かれなくなる。ですので、信者さん、信徒の方々が家でですね、聖書を自分たちで学び、そして改心者が起こされて、それが教会としてですね、国の教会、国教会から分かれ出て、独立の教会をですね、形成していったのです。いつでも神の言葉が中心。そして、教会はいつでも変えられていかなければならないのですね。宗教改革者たちは、当初からそれを、特にですね、ジュネーブや、チューリヒ、スイスの改革者たちは、それをですね、発信しました。改革された教会は改革され続けなければならないって。変えられた教会は、魂は変えられなければならない。内側からですね。そしてそのことがヨシアに起こります。順序は逆でしたけれども、ヨシアは本当にショックだったんでしょうね。今日はヨシアが、ヨシア王がですね、この巻物を発見された巻物を読まれ、聞かされた時に起こったリアクション、反応からですね、その内面に起こった変化について二つの点で残った時間をお話しさせていただければと思います。まずは申し上げた通り、自分の着ていた衣、上着を引き裂いたっていうんですね。ガウンを引き裂いた。これは何を意味するか。この後のですね、22章の19節、読み続けていきますとですね、書かれています。22章の19節読みますね。皆さんの聖書では下の段になります。676ページ。19節。あなたが、この場所とその住民について、これは恐怖となり、呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、この後読まれたんですね。聖書の言葉を聞いて、そして、あなたは心を痛め、主の前にひり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いた。いくつかのことが書いてますが、心を痛める。心痛まない。その心はですね、固く冷えて、そして腐っていくのです。神の言葉はですね、刃のようにとヘブル書の中にありますね。関節をも突き刺す。私たちの心をもですね、突き刺す。だから痛むのですよ。もちろんね、聖書の言葉で慰められて励まされるっていうことは多々あります。でも、同時に、これも叱るじゃないでしょうか。特にこの旧約聖書の律法、モーセの律法はですね、かたくななイスラエルのために、もともと語られましたから、突き刺し、砕く、そのような鋭いメスのようなですね、役目をするのです。主の前にへり下る、謙遜に、神様の前にですね、ひざまずく、あなたしかいませんと、なんという私は思い上がりで、自分で何でもできる、自分の言う通りに人生を動かすことができると。 まあ、そうは言いませんけれども、そういう錯覚に陥ってですね、主の前にひざまずくこと、祈り求めない自分であったことを気づいたんですね。そして自分の心、衣を引き裂くっていうのは、自分の心を引き裂くことの、これは外面的な印なのですね。まあ私の日曜日のお話聞いてね、いつもね、心引き裂かれた。まあね、たまにはね、あの言葉で私はつまずいたとかね、それでね、痛い思いをしたというんであればまだわかりますけれども、でも皆さんはね、私もそうですけれども、基本的に聖書を読むとき、やっぱり慰められ、励まされ、力をいただいてというのが目的、動機なんですけれど。でもそのためには、私たちがまず心が砕かれる。引き裂かれる。畑もそうでしょ？実り豊かな、収穫をもたらすために、穀物が実るために、野菜がですね、豊かに取れるためには、耕さなければならない。雨がそこに、水が染み通って、そして豊かな土、柔らかい土壌に変えられる必要がありますね。それなしに私たちは慰めだ、励まし、元気、力、それは一時的なものです。そうですよ。聖書は自分の思った通りに、あ、恵まれたってね、私たちは錯覚するんです。でもそれは一時的です。で、また何かあると吹っ飛んでしまって、聖書の言葉どこ行ったんだっけ？まだ覚えてるならいいですよ。神様はそう約束したのにどうして？って疑問を呈して神様にね、出るならいいです。へりくだることを私たちはその時学ぶのですけれども、第一のヒゼキヤ、ごめんなさい、ヨシアのリスポンス、反応はですね、自らの衣を引き裂いた。他の人ではないですよ。お前も引き裂け。お前はどうだ。なんで私だけ。という、そうではなくて、自ら。誰のせいでもない。私のせいです。でもね、そうは言っても、この原因はね、はっきりしてるんです。これからやってくる、この、悲劇的な出来事。外国勢力によって国がね、とんでもない蹂躙され、荒らされて、滅ぼされていくその運命の原因を作ったのは誰ですか？先祖たちですよ。おじいさん、お父さん。私は関係ない。先祖が悪い、周りが悪いではなくて、彼は自分の衣を、自分の心を引き裂いたのです。それには私も深く関わっています。ですから神様がこれからなそうとしている癒し、確かに国は荒れ果てます、滅びます。だから、だけれども、19節に、の最後を見ますとね、私もまたあなたの願いを聞き入れる。それでも神様のに、前にへりくだった、捧げた祈りはですね、聞き入れられる。自分の願った通りではないけれど、神様の方法で癒しは、このヨシアの時代には起こらないけれども、後の世代、私たちで言えば子供たち、孫の時代に、私たちが悔い改め、へりくだったその柔らかくされた心、 が、神から神様が実らせた実を後の世代が受け取ることができるという。それが第一点。そして、第二点、もう一つはですね。律法の書、神の言葉が聞かれるとき、読まれ、聞かれ、受け取られるとき、王のうちに起こったもう一つの応答です。新たな行動として現れますね。13節に参りましょう。行ってこの見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさいと。御心を求めるために、知るために、ぜひ、私のため、民のために。それがなされるように。主の御心が明らかになりますようにと。皆さんがお使いの第3版の聖書では、主の御心となってますけど、新しい訳では、主を求めなさいと。だけ。コンパクトにですね、なっています。どっちが正しいのっていうと、そういう意味ではなくて、主の御心という訳はですね、これは、まあ、意訳、もっとわかりやすく伝わるようにという、そういうために付されています。で、原文のですね、ヘブライの言葉では、主を求めなさい。と。だけなって私たちはよく主の御心を求める、御心です。とよく断言してしまうのですけれども、果たしてそう言い切れるかということがですね、多々ありますね。私は極力使わない教会での自分に戒めている言葉があります。他の冷たいギャグはね、たたえますけど、これだけは言わないっていう言葉があります。言ったらね、先生、自分で言ってたって後でね、チェックしてください。御心ですっていう。それはあなたの御心です。私の御心です。教会の御心です。いやー、本当にこれはね、責任重いですよ。その前に私たちは主を求めているかどうかですね。だから神様がそのことを喜んでくださるかどうか、もしかして悲しんでるんじゃないですかと。御心ですと言って私たちは活動する、行動する、またそのように要求するのですけれど、でももしそのようにならなかったら、その時はきついですね。重いものがあります。御心だと確信したのに。わからないです。私も祈ってですね、また皆さんのご相談来た場合はですね、できる限り寄り添ってですね、現実的な面と、聖書の原則、精神、教えからですね、相対的に、まあ、アドバイス求められたらの話ですけれども、しますけれども、このお医者さん行くのが御心ですとかね、この食べ物が、あなたは食べるのが御心です。何食べようが自由だって、今ね、コリント人の手紙、泉会で学んでますけれど、どこへ行くのもあなたの自由です。何を見ようが、楽しもうが、それもね、私たちに許されてるんです。今はチョイス、選択がたくさん、選択肢があります。でも私たちは何を食べる、 何をする、どこに行く、それ以前にですね、神様ご自身を求める人でしょうかということ。今日はですね、何よりも心に留めたいのです。神様の御心が知る唯一の手がかりは、ここにあるんですよ。どこ？この律法の書。だから私たちはこれを手がかりに学び、そして解き明かしますけれども、それでも十分ではありません。でもそれをヒントに足がかりとして、そのように行ってみよう。信じて一歩踏み出してみよう。それでも失敗します。でも大丈夫ですって。神様がすべて責任を持ってくださいます。もし私たちが主ご自身を求めて、主を第一にして歩むなら、今日行くべき場所、雨の中も皆さんね、駆けつけてきました。行きたくても来れない方もいますね。その方々のために私たちは神様が何を願っているか。私のため、民のため、ユダ全体の民のために。神様の御心はこの全体像の中にありますね。そして歴史を貫いて、絶対間違わない神様のご意志が、お心が、御心が、ぶれないで、一貫して今日も私たちに伝えられていることを覚えたいのです。私たちがずれて、ぶれてしまうことは常ですけれども、それでも神様は痛い目を合わしてでも、あのイスラエル、ユダをですね、外国の手に渡してでも、あなたを連れ戻すって。私たちは今日一週間、今日から始まる一週間、とんでもないところを状況に陥って、右往左往し、そしてそれこそ神様を見失うようなところにあったとしても、主の御心、主ご自身を求めて歩むなら、必ず御心の場所に、神様が願ってる、そして私たちにとって最善の場へと連れ戻してくださる、その約束を信じて今日も一歩歩みたい、出したいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが2000年の間変わらずイエス様を通して語られた福音、神の御心を私たちにまで届けてくださり感謝します。16世紀には間違った、そして堕落した神様を、その顔を見えなくして隠してしまい、聖書を足下にし、また閉じ込めてしまった、そのような時代もありましたけれども、そしてその後もそのような置き去りにされた、聖書がないがしろにされた時代が続きましたけれど、また私たちの先祖もそのような中から生み出してくださり、そして海を渡って今の時代、このようにこの茎の地まであなたが幸いなこの主の御顔と主の御心が詰まった最高の贈り物を届けてくださり感謝します。それによって私たちはあのヒゼキヤのように心引き裂かれ、悲しみ、また打ちのめされましたけれども、しかしそこからあなたは癒しを与え、イスラエル、ユダに成したあの主の御業を今日も私たちに成してくださり、変え続けようとしていてくださり感謝します。私たちの教会もこの第一にすべきものをいつも真ん中に据え、そして主に従いゆく群れでありますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。